1年も終わりに近づきますと、まあ、そろそろ今年の総括が始まるんですけど、まあ、我々の中でやっぱり大事なことがありましてですね、やっぱりプロ野球の総括をしなきゃいけないと。でもスモーキーでプロ野球といえばイコールベイスターズ、これしかないと。
というわけで安倍政権の総括、
安倍政権はいらないですね。
ちょっとダメ、
安倍政権、いや、安倍政権はまあいいんじゃないですか、うん、我々のネタに政治はちょっと絡めないようにしてますから、
ブラックの方
が、はい、うん、本日のゲストはこの方です。
どうもこんばんは、嵐雄一です。
世界一周帰りの、
世界一周帰りです、
はい、どうですか、あの、これからアットマーク世界一周でつけるんですか。
どうしようかな世界一周の嵐ちゃんとかしようかな嵐で世界一周とか。
でも世界一周でつけた瞬間になんかこう世間から抹殺されるってこと
は、抹殺ちょっと軽い男になっちゃう。
大丈夫ですか、
うん、
大丈夫ですか。
大丈夫です、
はいはいはい、あの今年も恒例の、
今年はね、はい、今までカルロスと毎年なんか撮ってるんですけど、
はい、
今年は一番で気が進まなかった。
どうしてですか。
情けない。
情けないか、情けないか。
俺は今年は間違いなく優勝できたと思うし、はい、優勝したと思ってるんですよ、
はい、
けど、はい、こんな結果になってよく普通のベースワン、はい、あのね、2位になったからすごいじゃないか、はい、こんなすごいことじゃない、2位になったと、怪我にもあんないるし、あの戦力でよく2位になったとかいろいろ騒いでるけど、
はい、
全然俺は全く全然そ
のまま満足してないよと、
うん、普通に俺はなったと、別に優勝しても普通に優勝してもおかしくなかったぐらいな感じだと思ってるんで、
る
それがしかもスーツ号の最終年、
はいはいはいはい、
で、あのこういう結果になって、うん、もう残念。
なるほど、
うん、じゃあいい時に海外旅行行って、ちょうど行く時には諦めてる時期で、
なるほどな、
うん、だからまあ
生半可に日本人に残ってたらいけなかったかもしれない。
いやもう CS も諦めたしたいから、
あ、
うん、まあ、そんな感じで予想通りになったと。
なるほど、うん、いやちょっとその辺の話を、うん、今日はお聞きしたいと思います。スタジオスモーキー始まります。というわけでございまして、
はいはい、
もう年に1回恒例の辛口ベイスターズ、
これどうなの、評判いいの、どうなの。
だってプロ野球ファン意外といますからね、
う
ん、
そうなのかな、
はい、まあ、そうですよ、うん、っていうか、まあ、評判いい割はどうでもいいですよ、うん、嵐さんがポッドキャストでプロ野球について思う存分喋れるのはこの場しかないわけですから、う
ん、
まあ、
ベイスターズファンしか多分これに喜んでないよ
まあそうかもしれないですけどね、うん、今年そのさっきね言われてた、うん、優勝間違いなしっていう、
うんうん、
その根拠は何だろう。
あ、も
う
戦力ですね。
戦力、はい、
うん、というとまず四天王がいる、
はい、
打者の四天王がいる、
はい、
あの通路は宮崎、
はい、
外、
はい、
でピッチャーのも今永、東、
はいはい、
浜口、
はい、
あのまあ、その他あの安田、安
田、安田、これ大きいですね。
ね、で、うん、まあ他の戦力と関連比較して、
はい、
まあ
いけるだろうと、
怪我者いなければできるだろう。まあそれはまあ2月ぐらいですよ。
なるほど。
でも怪我が起きちゃったんだね、毎年。毎年起きるんだ、怪我がね。
そうですね。
もうね、毎年、俺もね、やっぱよくね、あの飛行機、飛行場行って、あのフライト遅れるんじゃないか、
はいはいはい、
この前なんかキャンセルになったからね、フライトが。キャンセル、この前の世界一周でキャンセル1本。
マジですか。
キャンセル1本、プラス、それはニューランドのオークランド、で、飛行機がなかったことがあるんだから、あのパレルモと、アローバ館の
なかったって、
その1ヶ月前に、その運行やめちゃったらしいんだチケット買ったと、で4万9000買い直したんだから。
え、それキャンセルの連絡来ないんですか。
え、多分来たと思うんだけど、来たと思うっていうか分かんない、全然。とにかくその日はもう、その日はパレルモの、まあ、バンコクだから、はい、そのローマ、ドーハ経由のバンコクのチケットあるから、はいはいはい、ローマに行かないんじゃないわけよ、はい、でも慌ててアルタリア行ったら4万9000。
お
ぉ、うん、
嵐さんはその便があるもんだと思って、
あるもんだと、もちもちもちもちもち、で、まあまあトラブルみたいな感じで、はいはい、今みたいな感じで、
はいはい、
トラブルが必ずベイスターズで3月起きるの、毎年の恒例。
今年の3月のトラブルは何でしたか。
まず、まあ、石田がいなくなる、はい、
そうですね。
それで、タイエラがいなくなる、
はい、
東が2月のキャンプ実家いなくなる、
ダメだった、はい、
浜口もいなくなる、はい、浜口はいたのか、はい、3人がいなくなる、
はい、
で、 あと誰だ忘れちゃったよ、もうとにかくもうそんなのばっか
で。開幕で元気だったのは
今永、
今永、安明、
安明、まあ、主力ではね。
あと伊野、
伊野元気だったね、はい、開幕、1対1開幕
ぐらいっすよね、投手陣で
言う浜口行って、上茶谷、でも、ね、その当時まだ新人の分からなかったから、うん、そうそう、うん、また揃ってないんだ。
だから前半結構苦労しましたよね。
苦労して
かなり
苦労して4月中旬から戻ってきていいと思ったら、うん、あの今日の11連敗が来ちゃった。
ありましたね、あの時ラミちゃん解任かって噂もありました、
ね、俺はもう激怒したね。あの内容も悪いし、あのなんていうんだろうね、あの俺はベイスターズファンとか普通の野球ファン結構ラミちゃん評価してるけど、はい、俺はもうずっと見せて
ダメ、
好き嫌いとか別よ、うん、人柄とかは別として俺全然ダメだと思うよ。ピッチャーの使い方がひどい。
今年はほら番長が、
うん、でも結局、うん、番長もそんな別にすごい神の経験あるわけじゃないから、
確かに
俺はね、うん、あの結果的に失敗とかじゃなくて、
うん、そもそもダメ、
うん、俺もあの人のせいで、ラミちゃんのせいでもう春先に参拝はしてると思うよ監督のせいだけで非常にそれでね、ストレスを溜めてね、かなりね、4月から激怒しまくってね。
なるほど。
で、いつも野球連れてくれるあの BMW さん、
はいはい、
あの一緒に横浜スタジアムとかね、よく行って連れてもらって、
はいはい、横浜大臣のね、
横浜
の僕もあのご招待いただきました、
ね、そう、浜野ドンファンって言われてる、
はい、浜野ドン
ファン、浜野ドンファン、
ドンファンっすよね、
BMW さんに、はいはいはい、もう毎日あれですよ、もう
浜野ドン
ファン連絡ですよ、どうやってんだっつってで、2人でこうやってみたいな、そのくらいストレス溜まるような試合がすると、いや別に負けは負けでいいんですよ、負けは負けで力がなく負けたとか、
はいはい、
だから全くそういう意味じゃなくて、もうなんて言うんだろう、
ここをこうしておけば勝ってたっていう試合を、
何ちゃんの采配から何からで、うん、全く納得いかない。
なるほど、
うん、で11連敗が始まったんですよ。
その11連敗の中で例えばですけど、象徴するかのような采配ミスって何がありましたか。典型的なそういくつかあると思うんですけども
、11連敗中は、はい、いろいろこう見たんだけど、
はい、
采配ミスみたいらしいのはなかったね。負の連鎖ってあって、うん、面白いもんで、野球ファン多分分かると思うんだけど、はいはい、やる前から負けるっていう分かる時あるんでね。
あります
ね。もう例えば誰が先発でも今日負けだろうと、ね、
はい、
そうすると案の定1回に3点が取れると、
はい、
でも打線の方が焦っちゃってダメだ、で結果的に7対1とか、まあ、下は負けになってその時分かるんだよ、うん、そういうような連続なんで、
確かに
そういう時は、うん、そういう感じ
な
ので、ね、
ダメっていうか流れがありますから
ね、流れとかね、うん、そういうのがあるし、うん、
確かに、
だからその時はそんなような感じになるけど、その連敗脱出してからのあれがもうやっぱりもうちょこちょこあって、
ね、なるほどなるほど。
ただやっぱりラミちゃんのちょっとだけ用意すると、やはりさすがっていうのはすごい天才だなと思うともあるよね、うん、天才型なんだよね、あの人ね。
まあ、
俺ヘッドコーチとかがいいんじゃないかと思うんだ
よ、うん、本人的には、ね、データ野球だと言ってるけども、うん、全然そんなことないですよね。
いや、通号サードなんか神だよ、
むしろ感性ですよね、うん、
通号サード神だと思った、
うん、僕もそう思いましたね。であ
れは驚いた、
そつなくこなしましたからね、
もともとサードだった
ん
だ、
うん、そうそう、
で、こなしてるし、サードが埋まったことによって宮崎でもサード、まあ、外野も、外野はいるんで、そうが、で、さらにバッティングも良くなったし、なんかこう、しかもサードに行ってキャプテンがいると、
うんうん、
ピッチャーに声かけられ
る、閉まりますよね、
そう、はい、だからあれと思って、そういうのはいろいろこうあったよね。
そういう意味じゃ、通号の2番ってどうでした。
通号の2番は、はい、その時が、その首位とか2位で、
うんうんうん、
強ければあれだと思うんだけど、もうかなり俺の中では、あの時、まあまあまあ、いや、ちょっとやばいぞと、
まあまあまあ
と状況だから、あれをやらざるを得なかったんじゃん、
はい、
それがたまたまちょっとだけ機能したから言われただけで、うん、
あれは
戻したよ最後、
まあ荒瀬さん的にはあれはでありだと、
まあ面白かったんじゃない、でてかもうあれしかないような、
まあ確かに確かに、
なんかつながんねえし、
あの時には宮崎ってもう戻ってい
っ、もう、あれ調子上げた、
あれね、もう宮崎の骨折であれ一時離れたでしょ、うん、戦線を、あれ大きかったかなと思ったんですけど、うん、どうですか、
その都合は仮に
やってた、宮崎ほら怪我で一回離脱しましたよね、
それで都合をサードもやった
じゃん、そうそう
そ
う、
その時はもう、あれ7月折りか、
うん、
あの時期地獄だったよ、
そうです
、7月あれだったよ、実はあれ宮崎伊藤と、うん、伊藤キャッチャーの伊藤とパットン、
うん、
実はあの時実はね、実は横浜は借金が最大11あったの、うんうん、11あったんだけど、なんで返済したんだよ、
そうなんです、
それ自体ってすごいよね、
これからっていう時だった
んだ、それで交流戦も勝ち越したんだよ、で結構横綱野球で勝ち越したんだよ、強いパ・リーグにで強かった、うん、で7月も調子良かった、
うん、
で俺実はそう行って7月の23日火曜日 BMW さんと、うん、 横浜スタジアムでヤクルト戦行ったのね、はい、でもうなんていうのあの時面白いよね、もう行く前から勝つ感じ、もう負けるなんていうの負けるあれがないの、で案の定あっという間に勝って、はい、でまあ行くなと、うん、そしてその日にまずパットンをやっちゃったんだよ、はい、パットンじゃごめん伊藤
さっきがね、
ちょうど俺行った試合だよ、なんか変な取り返してるなと思ったんだけど、家に帰ったらやっちゃった骨折、
骨折だ
ったこれやばいぞと、はい、これでもまあまあ大変だけど、まあ、ミネートを飛ばしてあげるからどうにかって思ったんで、でその後あれだよね、徐々に宮崎が、その後宮崎か、その前から
手首ですよ、
うん、宮崎と宮崎とパットンやっちゃった、
パットンは冷蔵庫殴ったんでしたっけ、
そうそう、ね、冷蔵庫殴った、あれどこの球場だっけな、広島
球場ちょっと覚えてないですけど、
まあ、そう、それが2人で結局収録3人が
そうですね、
言い逃れちゃった
の、そうですね、
それの時にあもうこれは、うんうんうん、っていう、しかも巨人に3連勝して 0.5 まで行ったんだよ、あんなに離されたのに、うんうん、8月の5日ぐらいに 0.5 になったの、
あげ上げでしたねあの時
で、でその怪我でちょっともうちょっともうここまでじゃないかなっていうのもによってね、でそれでも8月終わりぐらいになって、うん、東京ドームで巨人と3連戦、
はいはい、
でもまだ数字上じゃ全然残ってるんで、東が復活したの、うんうん、復活に来て東が東京ドームですごいピッチングしたのよ、去年には放出させるような、で巨人勝ったの、うん、圧倒で、
で僕その時見に行ってましたね、
あそうだ、で、すごかったでしょ、で、あ素晴らしい、で、あこれは今永いるし、東もいるし、これは
巨人も
はっきり言って巨人全然強いと思わなかったんで、なんで巨人強くなかったよ、ホームランしか打たないし、で、これはいけるんじゃないかと思って、
抑えもいないしね、
そう、いけるんじゃないかと思ったら、あのその翌日からニュース見たら、なんか左肘、違和感で、とりあえず登録抹消して様子見て運良ければ1回飛ばしぐらいと、そういう記事が載ってたので、で8月終わりで記事もうそんなの分かってるよ俺ぐらいになると、でその時点で俺はもう完全に諦めたの、
あないと、
で9月10日から世界一周の出発だしまあちょうどいいと、ちょうど BM ナイトさんに言われたんだよ、はい、あのちょうど争いしたらどうするのと言われたんだけど、まあもし万が一今年優勝したら来年とか再来年もチャンスがあるから、まあ別にいいですよとは言ってたんだけど、そこで諦めた、そこです、起点が。
でも CS はどうやもん、ほら阪神と、
で俺も向こうに行ったんで、うん、そういうような、なんていうのあれが
情報もなかったと、
情報はネットでやるけど向こうで行って知ったんで、
まあまあまあ、
でさらに、うん、前回のあの前の放送も言ったけど、俺が求めてるのはリーグ優勝なんで、
まあ、CS じゃないよと、
CS じゃないんだ、でさらにまあなんていうの、まあ正直言って阪神負けだと思ってですね、
まあ、まあそういう2019年のシーズンだったんですけど、うん、
すごい不本意です、
はい、まあでも来年ねまたシーズン来るわけじゃないですか、
そうですよ、で
来年ベイスターズ大きな課題がありますよね、うん、筒香の穴をどうやって
埋める、筒香はね、はい、もう本当にね、はい、他のチームの人たちは怖いと思うんですよ、存在感もすごい、うん、俺も筒香は
あれが抜けちゃうわけですよ、
俺は新人の時から見てるんですよ、でずっと応援しててもう大好き愛してるんだけど、そんな穴ないと思うよ、なぜかというとちゃんと日経的にベースのファンの人が何て言うんだ、数字で表すのもあるんだよ、守備ってあるじゃない、はい、守備に言って負けることもあるじゃない、そういうあといいところで打てるから、通報って全然高くないんだよ、知ってます、高いのは結構佐野なんだよ、佐野と、
か
で外いるじゃない、はい、外守備下手なんだ、はい、下手なんだけども、はい、打ちまくるからそれを上の、要するに勝利の貢献が筒香実は高くないんだよ、
そうすると
でベーザーズマンの僕と BM さん見ると筒香、はい、いいところで別に打ってないんだ
よ、あっさりしてますね、
うん、で守備もあれでしょ、だそんなには俺はいない日もあったし、
とはいえですよ、う
ん、いやもちろん存在は絶対で、うん、神みたいなもんだもん、俺もその見に行ってるんだけど、けどまあそれ言っちゃったらまあしょうがないじゃない、
じゃあ来年、うん、誰が4番を打つべきですか、
細川です、
え
細川、
そんな
絶対いける、
今年だって72打数16安打、うん、ホームランが 1本、うん、こや打率2割2分2厘、
うん、大阪は絶対いける。
こやつが4番
です。4番でいけると思う。
いやそれ冗談。
いや冗談じゃなくて、俺は、本当にそれは、
マジっすか。
え、マジマジ
っすか、
うん、素質とか、ものはすごいよ。
いや、それはわかるんですけど、
う
ん、
4じゃないだろってことでしょ、うん、いや、俺は、だからその、自分が監督とか誰かが監督じゃなくて、ラミちゃん監督なら4にするんだろうなっていうこと。
あ、
自分じゃなくて、俺が監督じゃなくて、
そういうこと
か。ラミちゃんなら4にするだろうな。才能は半端ないから。
逆に巨人から巨人を、まあ、クビになったゲレーロが入るって
ことですか。ゲレーロはいらないの。
ダメ、
うん、性格悪いしバウマーだし。でも一回巨人にああいうふうに金で行くやつはダメなんです
よ。でも同じその中南米人のラミちゃんの
嫌い、ね、
ダメ、
うん、ダメ。もうあの金の、あの中日時代から性格悪くて、
まあそれはその通りなんですけど、
巨人のやつは嫌い。
4番細川でいきなり無理でしょう。
いやなんでもし万が一あれでも、まあ、はっきりしてロペスいるし外がいるんだから宮崎が、うん、まあ、実績は十分、まあね、ただ俺は細川だと思うよ。いや細川の能力は半端ないよ。
まあそれは分かります、うん、
すごいよ細川で来年今年のそのあれが見えたんでね、
はい、
あの去年までは大きいのアホみたいに打てるけど、はい、三振が多い感じだったんだけど、今年はもう全然チームバッティングもできるし、フォアボールもやれるし、あれは、非常にね、いいんじゃない。
いっちゃいますか、これ、うん、細川でかけるの。
かけるというか、もう、そうなんじゃない、最初は。
あ、じゃあ、ちょっと投手陣に行きましょうか。
投手陣、
うん、まあ、今年2桁勝ったのは今永君だけなんですよ。
ひどいもんだね。2人欲しかったね。
それで2位ですから、すごいですよね。で、次の勝ち頭は上茶谷、7勝
で。本当だったら、俺ちょっと上茶谷の用をするけど、本当だったら10できた。
うん、思いますね。
ラビちゃんのクソ采配のせいで。
特に前半ね。
そうそうそう、ひどかった。かわいそうだった。みんな言ってた、はい。かわいそうだよって。特に新人でしょ。
そうっす。で、同じく6勝、あ、で、6勝に浜口。
もっと勝たないとね、
はい。と同じく新人の大貫。
大貫6勝っていうのは、ちょっと6月ぐらいからちょっと、うん、
ちょっと落ちましたね。
それまではね、キレとか良かったんだけど、でもよくやった、本当によくやった、
はい、よくやった方だと思
います。本当によかった、うん、
で来年の、まあ、嵐さんいつも先発10本柱構想ですけど、
今年も10はいるね。
あえてそれを5本に絞りたい、
うん、
まあ、今永君は、まあ、当確として、うん、他の4本をどうやってやるか、
まあ、間違いなく、まあ、東だね。
東が2本
目、もちろん
3本目は
もちろん浜口。浜口は今ね、怪我しない体力作りに頑張ってるの。浜口。
4本目は
4年も間違いなく俺は将来のエースの上茶谷。
間違いないです、ね、
間違いない。
最後の5本目は
チャッピー京山。チャッピー京山、はい、俺ずっと期待したの知ってる。
知ってます。
で、あいつ球も速くなって体も大きくなったんだ。ところが、はい、欠点が見つかった。違う違う、欠点が見つかった。欠点が見つかったんだ最近。あ、体が大きくなったのに投げ方が変えなかった。投げ方を変えなかったの。
京山はマジで押すんすか。
うん、京山押す。あの素質はすごいと思う。今もアメリカで頑張ってるけど。チャンピー京山、
ま
あ、5本目はそれだね、行くとしたら。
5本目こいつ行っちゃいますか、うんうんうん、なるほどな。ちなみに今年の京山くんの成績は
0勝6敗じゃない。
0勝6
敗、うん、知ってるよ。だから外角のストレートが入んなかったんです。ストレートで去年まではそれが良かったんでやったんだけど、
はい、
要するに今の体が大きくなったのにフォームを変えなかったの。
バランスが悪くなった。
そう、バランス悪くなったのを途中ずっと気づかなかったんで。なんか筋肉ついて体も若いからつくのに投球フォーム変えなければおかしくなるじゃない。それ気づかないで、それ気づいて修正して、あれは、そいつはすごいと思うよ、うん、
とはいえですよ、
うん、
今年、僕ね、ベイスターズってそのドラフト戦略
すごいね。
ピッチャーの取り方が本当にうまいなと思って、ね、今年そのドラフト2位と3位で、うん、また即戦力のピッチャーと
か、はいはいはい、
大学のね、
はいはい、
で2位の坂本雄也、うん、これ左腕です、うん、
見たことないのよ、
はい、立命館、うん、サーズマンの後輩です、うん、このピッチャーね、なかなかいいですね。僕ビデオ見ました。非常に上背がね、
どれだけタイプの、
タイプとしては僕今永タイプ
なんですけど、うん、
今永よりもでも荒削りなんですよ。なので
浜口も入ってる。
浜口は僕荒削りというよりもね、浜口は技巧派僕持ってるんですけど、
まあね、
こいつね、こいつは坂本君っていうのは結構力で押すタイプなんですよね。今永よりも
どっちかも、あ、そんな高いの、うん、体細くない。
まあ、細くはない
ですね。なんか見た写真見た瞬間なんか結構細
いな。今永君も東もちっちゃいですからね。
あ、そうだね、変わりましたね、うん、そんなに高ないもんね。
175ぐらいしかないでしょ。
そうだね、
一応180あるんで坂本君。
あ、そんな高いんだ、はい、
上背は結構あるんで割と角度あるボール投げてますね。だベイスターズに入って手本になる左ピッチャーいっぱいいますから。
で先輩の東にして、まあ、う
ん、プロに入って見てて、まあチェンジアップをまだ投げてないのでチェンジアップ覚えたら結構面白いかなっていうのがあります。で、そいつ も面白いですけど、ただベイスターズ左ピッチャー多いですよね、うん、僕こいつ面白いなと思って、3位の伊勢、
これ見たことあるんだけど、たまにないよね。
これ面白いですよ、明治の
知ってる、
はい、知ってる。で150キロ、まあ、サイドスルーに投げるピッチャーですね。こいつね、こいつ
ってあれ長次でしょ。
いや、
でっかいだったけど、
サイドスルーのピッチャーってベイスターズには平って言いますけど、うん、平とまあ、タイプ的には似てますけど、ポテンシャルで言ったら圧倒的に伊勢くんじゃないかなと僕は思いますね。非常に力のあるボールを投げて、分けると、まあ、同じサイドハンドで言うと斎藤正樹みたいな、昔言うと。
そこまではならないで
しょ。まあならないかもしれないけど、
れてたんだから、
あそこまでなる可能性はあるかなと思ってるんですね。
これいいの、
はい、非常に、
まあ、で俺見たら3位にこんなの残ってたのって感じ
だ。僕もそうだね、もう完全に1位で消えてるのもおかしくない、うん。で、もう一つびっくりしたんです。7位で取った。
誰？
浅田くんという。
おお、俺でしょ？なんだっけ？
有明高校。
おお、俺、日本代表の高校出てたじゃん。
あ、本当に？
で、知らない？
知らない。
日本代表、あと戦ってたじゃん。日本代表の国際試合で。
あ、マジっすか。
で、さらに彼、DJ だったんだよ。
打つの打つんだ。
いや、打つのどこじゃなくて、ピッチャーで登録されてますけども、バッティングがいいので、DH ですと、ディーションで。
そうなんですか。
しかも、あそこの高校なんか弱いわけじゃない。弱いのに出てて。すごい印象的だった
んだ。彼もね、僕予選の試合見たんですけど、1試合見た
んです。なんで見たの？有名な、もう噂があったから
YouTube で。
どうだって
一応ドラフト選手
見
よう、チェックします。非常にね、スケールのあるピッチャーですね。
打つ方もすごい、
打つ方もすごい、ね、僕ピッチャーとしては。
でもピッチャーとして取って
ます、うん、投手として取ってますね。で、タッパもあるし、で、今ベースにピッチャーいないですよね、うん、右の先発だから、まあ高卒ですから1年は無理です。2年ぐらい鍛えると結構いいピッチャーになるんじゃないかなっていう。
なんかマスコミの上のそのプロのそういう人たちが、はい、ベイサーズの男性が80点とか
書いてある。僕もそう思いましたね。あの野手はね、残念僕分かんないんであれなんですけど、
1位のやつ良かったよ。
あ、本当に。
俺あの
その、あ、大阪桐蔭じゃない。
だから俺あれ見せたらよ、あの大阪桐蔭は桐蔭でしょ。
大阪、あ、遠い、ごめんなさい。
で、俺は見たのよ、あの高校選抜 の試合にして、はいはいはい、俺こういう賞だったから、よくあんまり入ればいいなと思って、いないからとにかく
石川ロイショート守るみたいじゃん。
すごい、しかも超イケメン。
ああ、ほんと。
もうあのスターの要素が詰まってるんだから
。しかも右投げ左打ちだ。
もうすごい、あのセンスが。もちろん1年見たら、琴野があそこまでやった時、
まあね、
すごいけど、まあ3年目ぐらいから。
まあショート、
うん、ヤマト衰えても
ね、
ヤマトショート守れなくなって、
まあ、ヤマトまた外野にコンバットすればいいだけなんで、
ヤマトはよくやった、ね、打率は低いけど、ね、数字上は低いけど、面白いね、選手ってね、あの
検討してますよね。
数字上とか関係ないね、ヤマトはよくやった、
いぶし銀でね、
うん、いや、いいとこで打つのよ。
だから僕ね、あの話戻すとあれなんですけど、多分このドラフト2位のこの2人、うん、ドラフト2位と3位の2人のうちどれかが
2位3位か、
うん、僕先発で入ってくんじゃないかなと。
っていうか、まあもうそれ入んないと厳しいと思う。
いや、結構いいっすよこの2人、うん、かなりレベル高い。
ただあの外人も決まったのすぐでしょ、23歳の。
ああ、
あれを取ったのが、
あれ何取ったんだろう、
あれを取ったのが外をスカウトしたやつなんだよ。外超無名であれだったのに、テスト入ったのにあれが取ったんだよ。で、28歳って 3A とかマイナーから日本に来る選手の特徴は28歳らしいね。なぜかというと28歳でメジャー行けるかどうか判断するから。
そうですね、そうですね。
そうすると日本に行くか韓国行くか台湾に行くか独立リーグ行くか引退するかのあれなんで、でメジャーには投げてないんだけど、うん、なんか面白いかな
って。今年 3A で2桁勝ってるんですよ。で防御率がまあ3点台後半ぐらい、うん、
だから昔の145ぐらい
ですか、ね、なんかウィーランドみたいな
145ぐらいしか
ない
けど、
でもまあ割とこう大崩れしないような、
うん、
僕そう、そいつの 3A の試合これをあの YouTube で見ましたね。非常にまとまった、だから2桁ハマったらいくかな、ローテーションの4番目ぐらい、うん、
ただあのとにかく今年も分かったんだけど、ピッチャーはね、
はい、
結局去年も先発10本ましたけど10本に足りない足りないの分かったよ。見事に足りなかったよどんちもだけどさ、そうなんだよね。あの優勝した西武なんか先発20本もしたくないですよ。しかしさ、パリーグさ、よく西武優勝したよな。まあ短期戦はソフトバンクはそれはもう強いよ。けどさ、シーズン通してってのすごいことじゃない？すごいことだよね。
やっぱり土さんの力じゃないですか。
すごいな。やっぱり浅村とさ、菊池雄星の主役いなくなって。
かつ忘れちゃいけません。銀次郎。
銀次郎の要だよね、キャッチャー。
そうですよ、3人抜けたんですよ。
もう普通に、俺のいとこが西武ファンで、親戚が西武ファンで、やっぱり打線は文句ないんだけど、これじゃな、5点取っても6点取れるらしいですよ。けど、あの3をレフトがやっぱり
やりくりしちゃったんですよ。しかも去年、勝ち頭だったあの田和田っていう、
全然ダメだったでしょ。
あれは、あの典型で1年ピッチャーなんですよ。
全然ダメだった
よ。やっぱりあの長ダメだったでしょ。あれよくね、
バッティングピッチャーみたいに打たれてたよ。
パカパカパカ分かんない。ほんとよくね、あれで優勝したなっていう。エースいないですもん、だって
ゼロだよ。
あの外人11連勝したあの外人ニール、
あれ途中から良くなったんだよね、シュートで。
いきなり良くなったの
知ってる。
ああいう突然変異がなかったらどうだったんだろうって。
よく優勝したよね。いや、ソフトバンクが短期戦ではそれは強いけど、シーズン通してはやっぱりね、
やっぱりね、
それもあったと思うけども、すごいよね。
と思います、
ね、あのソフトバンクの日本シリーズの力とか見ると、
圧倒的でしたよ。巨人とソフトバンクのさ、ここまでついたからと思いましたよね。
巨人だけど、そんなに強くなかったよね。
まあ、ぶっちゃけ、菅野もいないし、うん、だって、そうですね、菅野はまずあんな状態だったんで、エースがいない。
菅野に投げすぎた、立ったんだろ、腰を。大丈夫でしょ。
いや、あれ腰ですからね。
結構長引いたよ、
僕見てる限り
で。無理させすぎじゃないの。
いや、フォームがもう全然ダメでしたから。
あれ中からなんかよく言われてたよね、うん、でも5月くらいまでは普通だったよね。
いや、ずっと最初からダメでした。
でも俺が見たりしてすごかったよ。
そうですか。
あの4月 の, あの初めてあの巨人との3連戦見に行って、はいはい、横浜スタジオに。そしたら菅野対今の対決負けたのよ、3対2で、はいはい、その後俺あれだよ、スモチュー行ったのよ。
お
あのいや飲まないと帰れないと思って3対2で負けたんだけど、菅野が完投したのよ。で1回に外と通号が連続ホームランだった
のよ、はいはいはい、
あ1回に坂本真奈が連続ホームランだった
のよ、はいはいはい、
今だから。で1回の裏にあもう菅野で2点でダメだなと、そんな雰囲気なの、本当に菅野だから。でそしたら外と通号が連続ホームラン、うわーっと盛り上がって球場が。ところが菅野と今永がすごいピッチングして、で俺とその BMW さんがタバコ吸いに行ったらゲレーのホームランつんだよ。
柔軟じゃない
ですけど、まあさすがに春先で寒いし、まあピッチャー変わればどうにかなると思ったら、すぐに最後まで見せたんだけど、菅野のね、体からね、巨人の星じゃないけど、フォローがね、出てたよ。球がね、なんていうんだろうな、
異次元でしょ。
異次元な感じで、もうバッタバッタ。
分かる。
また菅野今年もこれかよと思って、
結構
まあまあまあまあまあ。
菅野いい時って投げ 右、まあ、右投げですから右手の指先からボールが離れた瞬間に糸が張ってるかのように行くんですよ。
見てて、うわすごいと思ったよ。 あれはもうヤクルトの選手とかがもう、
ああもう
手に入れない。しかもあれはのストレートもすごいのに、スライダーとか
全部
スペットも来るでしょ。
全部すご
い。いやあれはなんかまあ見る価値はないのピッチャーの方
が。そうですね、そうですね。お金出して見る価値
は。それが、だんだんおかしくなってきて
腰やっちゃって、でも最後のフォームのバランスバラバラでしたからね。
で山内がなんか勝ち頭になっちゃって、
いやでもね、ちょっと巨人の話しちゃって恐縮なんですけど、原さんっていうのはやっぱり名将ですね。
まあまあまあまあ、もう経験はな、すごいからね。
でなんでこういうことを言うかっていうと、
まあセ・リーグでは一番でしょ今、
その今アレスさんが言った山口、あと櫻井、
読み書いたね、
この2人のピッチャーってこれまでのプロ野球だったらもう終わってますよね、
山口もちょっとやばかったもん、
ね、でしょ。で櫻井なんてドライチで入って
ちょっと厳しかったね、それに嫌だね。
で東大と練習試合ってノックアウトされてるんですよ、でそれがね今や2人とも山口最多勝ですよ。で櫻井ローテーションピッチャー、これね僕原さんの手腕ってね半端ないなと。
ただ森から進むと選手層が厚すぎるだろうっていうので、まあソフトバンクもそうだけど、
それはありますよ。
どんどん落ちても、どんどん、まあ、それもまあ金の力で、
それはあります。
まあ、丸がもう、丸がいなかったら優勝できなかった
もん。間違いないです。
まあまあ、そういうのもまあ、あるけど、ただ、なんか、原のなんかね、まあ、個人的に好きじゃないけど、原のすごいところは、あの、なんていうんだろうな、まだ7月、8月とか、あの、負けて自分のピッチャーがやられるじゃん。そうすると、ニコニコしてるんだよね。まあしょうもないかと、やっぱり経験で、まあ、ここでやれてもしょうがないっていうので笑うしかねえみたいな感じで、まあ、余裕とかやっぱりなんか名称のあれは感じる。まあさすがに WBC で第2回の監督で名作用もしたし、ね、
まあ、器なんだなと思いました
。まあまあまあ監督としては
思いましたね。
まあ勝てなかったら厳しかったじゃない
ですね、まあそこでまあ2020年のちょっと予想なんですが、セリーグどうですか、優勝チームはどこですか。
あ、もう発表します、
はい、
予想だよね、もちろん当たったのも予想、外れる予想ですね。俺は真面目な話で、俺優勝ね、ヤクルトだもん。
その心は、
その心は一番どさくさ紛れってことですよまずあそこって1年おきなんですよ、1年おき。
まあそうですね、はい、
でその前2位だったでしょ、最下位、その最下位予想したんですよ。
なるほど。
でオリンピックあるでしょ、オリンピックの変則日程見た瞬間、俺がヤクルト行くんじゃないかと思って。
どういう日程ですか。
7月の十何日に、まあ、オールスターあるでしょ、オールスターがあって、その後に休憩なんですよ、休憩。8月のオリンピック明けに開幕するんだけど、横浜っていうの、ベイスターズは、横浜スタジアムは強いよね、圧倒的に強いよね、球場も拡張されて。で、なんかの知らないけど、できない。で、最初に主催がまず新潟で3試合。で東京ドームで6試合やって、まあ、マリンで3試合、つまり全然使えないのよ。
なるほど。
強い横浜さん
は。
で、広島と巨人で必然的に、あのオリンピックの代表でやるよね。
あ、行きます
ね。行きますよね。で、
ああ、読み深いな。
で、あの俺ね、オリンピック、その超変速じゃない、変速まで、俺、横浜1位、2位巨人、3位広島で、B クラスがあるって感じだと思ってる。で、横浜がなんかまた例のことでまた連敗始めて、で、巨人も坂本とかも岡本とかも疲れて、あれで、広島もあれでガタガタガタして、そしたら中日もまあ強いからね、頑張ってるからね、中日阪神ヤクルトグイーッと上がってきて、
なるほど。
で、意味もわかんなくどさくさ紛れになって、で、ヤクルトってハマると強いんだよ。
確かに。
例えば、先発1人すごいのが出たり、あの外人またバレンティンなくなるでしょ。多分
これ
あ、ちょっと分かんない、まだ決まってない、今ゲーム決まってないけど、でもまあ、あれもあながよから、まあ、言うとして、まあ、外人もなんかハマって、急にハマりだして、あれ、4年前優勝したじゃない、中川の時に。
トントントンみたいなね。
なんかどさくさ紛れで、ヤクルトが優勝するような気がするん
です よ。ないとは言えないな。
俺はね、ヤクルトじゃないかな。
今年ヤクルトに、
村上もいるし、
島が楽天から加入しますから。
まだ決まってないでしょ。
ほぼ確定です。
でもそう、中村もいるし、必要なんじゃない
の。あのね、今年ヤクルトドライチ奥川くんっていうセイロの、まあ完成度の高いピッチャー。まあ1
年じゃ無理でしょ。
僕ね、
あの横浜欲しかったね。あれベースアズファンなんだよね。
あ、そうなんですか。
日給ベースファンなん
だよ。奥川ってあれね、
ピッチャーだね。
あの高卒出た時の田中将大に被るんですよ。
あ、そうなんだ。
タイプ的に
いいピッチャー、
いいピッチャー。島はほら田中将大と組んでたでしょ。ひょっとしたら1年目から
いくかもさ、高校1年目ってさ、成功したイメージがないんだよね。
いや、違う、
吉典とかや、
ほとんど大成してないですね、高卒。
吉典とか、あと大阪桐蔭の左にいたじゃない、
寺島
とか、そのイメージが強くて、
もっと言うことより高井雄平、
そうだね、
あれピッチャーダメだった
し、優勝になってるよ、打者ですごいよね、
ほとんどね、高卒1年目
ダメ、そうなんだよ、だからそのイメージは強くて、
確かに
川崎もすごかったけども、肩壊して早かったでしょ、
ダメですよ、
そういうイ
メージは
強くて、
だけど、あの奥川君っていうのは、うん、そういったそのジンクスというか、流れを、
ピッチャーがね、
うん、ぶち抜く、その、なんかそういうものがある、
まさしく、それがハマっちゃって、
はいはい、
名越の1年目
ありえます、ありえます、
1年目で、高卒で1年目で6、7勝したら、すごいことじゃん、
いや、1
年目で、
間違った2桁いきますよ、あれ、
1年目で、うん、でも、だからハマって、しかも打線ももうすごいじゃない、中山とか若いのもいるし、そうで監督誰になったんだっけ、監督誰になったんだっけ、
高津、
あ、高津も、高津ちょっとさあ分かんないな、あ
の、で、でも、ピッチングコーチ、斎藤隆、
え、嘘、その仕事、え、マジで、え、何、メジャーで繋がってんの、
何ですか、
高津と斎藤が何ですか、
いや、それは何でか分からないけど、
斎
藤隆、
知らなかった、なんで別荘そこにいるの、
分かんない、楽天でだってコーチや
ってたんですよ、ね、斎藤隆も石井拓郎がさ、
いや、やっぱりだって別荘の番長いますから、
そうだけど、石井拓郎も巨人にちょっと
それは分かんないけど、
まあまあいい、あ、そうなの、
そうなんですよ、だから僕
厄介だね、
うん、だから、それもあって斎藤隆と島がヤクルトにいる、
あ、なるほど、
そこに奥川君が入る、うん、だから
面白い、
うん、で、うん、さっき 今言ってた眠れの大気寺島ね、あれなんかも化ける可能性ある、
分かんないからね、まだ若いから、うんうん、とにかく若いから、で打つ方じゃ、まあ、まあ村上とか青木、は
い、この辺がいます
からね、山田
ものすごいですよ、
うん、で、
まあ、バレンティン時代でね、
まだ、うん、まあバレンティンでもなんか、うん、だその変わった外人が守備うまくて、
あのメジャーから入ったんですよ、ショートの、
あ、なんか入ったね、
あのね、エスコパ
いいの、
横浜のエスコパのいとこ、本当本当本当、
え、横浜のエスコもいいとこってベンゼル代表出てなかった、あれピッチャーだ、
いや、それは分かんないです、
ピッチャー出てたよ、
出てました、
あのベンゼル代表でピッチャーで、ピッチャー
本当に、
うん、
いや、それ分かんないです、でエスコバーのね親戚なんです、
あ、そうなんだ、
はいはい、もうバリバリのメジャーリーガーですよ、
そうなんだ、
うん、あれはめっちゃいいそうです、あ、
だからオービックリにしたんだ、まあ、オービックって俺好きだったんだ、
ね、まあ、いい選手でしたけどね、
クビ、スクビになったじゃない、
あ、
だからクビにしたんだ、
あ、だからかどうか分かんない、ただ実際今ヤクルトの穴はショートですから、あれもありますよ、多分ショートで2番じゃないですか、
だからハマると
分かんないですね、永久かもしれない、
あの覚えてます、オンドレス、オンドレスゼフル、なんかオンドレスゼフルじゃない、バーネットとい
たいた
ロマンとかさ、
いたいた、
急にさ、789から
ポッと出てきて
789が完璧になっちゃった、
いたいたいた、7
しか見なくて、
懐かしいな、よく覚えてますね、
いやだって敵だから、なんで、いや、ノーマークなのよ、ヤクルトっていつもノーマーク、
はい、
ノーマークなのに、はい、もうこんなにたまって、もう立ち打ちできないんだよ、あの、6回からのリーグされると立ち打ちできないんだよ、なんじゃこいつらと思って、
バーネットで最初先発で投げてましたで、ダメで、
コントロール悪くて、
で、抑えに回って、いきなり、
今メジャーで頑張ってたね、
テキサスレンジャーズ、
ね、頑張ってたね、はいはいはい、
オンドロス
で、ね、顔に出んだよね、
そうそうそう、
誰かだ
もん、誰がだか分かんない、
誰かわかんないあれ絶対ユニオン変えたら分かんないよ、ユニオン変えてもう一回も投げろって言ったら
そんな気する、いや、ありますよね、
だから俺、そのどさくさの役とか
あるか
すんじゃねえかなっていう
かもしれない、
で、また何よ、こんな別だったのにやだよ、うちのネットに行ってるうちにさ一回させてやと思うよ、
リーグでしょ、
うん、
分かる、でもあのね、来年ちょっと巨人もやっぱり厳しいなと僕思ってて、巨人やっぱりね、抑えがやっぱいないんですよね、いや
今年も俺、丸のおかげだと思うよ、
まあ、もちろんそうですよ、丸がいるから坂本勇人があんだけ打てるっていう、
なんで、そうそうそう、40分でしょ、まあ、別格で戦って、まあ見るじゃない、はい、そうすると別にホームランの、なんつうんだろうな、昔の距離の方が強かったよ、
まあ、もちろん昔の距離めっちゃ強かったんですけど、
全然ピッチャーもそんな怖くないし、
そう、まあ、巨人
は、ね、勝ち越してるよね、巨人
は勝ちては、僕もデータ分かんない、
全然なんか、その強いっていう思わないんだよ、
本当ですか、
横浜一番強いと思ってるのは阪神だから、あの、もう横浜スタジアムで、もう、あの、BMW さんから行かないって言われて行かないっていう
の
は
相性の問題、
相性の問題、3年ぐらい、
だから僕は BWM さんにさ、あの、あれですよ、ベース、あの、ハマスタの阪神戦のチケットもらいましたから、俺行かないんで、つって行きたくないんで、みたいなこと言ってました、
なんかね、阪神の選手が、その例えば前の日とかで、前の日まで5連敗ぐらいしてるじゃない、で、前の日とか巨人戦で全然打てないとか言うじゃない、はい、なんだこのヘボ打線と、もともとなんかヘボ打線みたいな感じじゃないなんだと思うじゃない、で、見ると、なんかもう、なんていうんだろう、気持ちよさそうにこう打つんだよ、しかも今だからとか浜口からこんなに打たれるかみたいな、 面白いよな愛称って。
いや、まあ愛称ですね。
こればっか、まあ、これも
どうにもならない。
これも全ての野球なんで、面白さなんだよね。これが面白さですね。
そうですね。
面白いとこつくと。
ちょっとパ・リーグの予想を軽くしてください。
優勝ですか。
はい。
優勝ね。これ去年日本も予想したじゃない。
うん。
ちょっとね、日本はね、
はい、
まあ面白くない意見かと思うかもしれないけども、はい、まあソフトバンクだと思うね。やっぱこう、まあ、仮に千賀今ちょっと怪我したけど、千賀仮に1年間出れなくても、まあ、高橋麗、だっけ、アンダースローのあんなの出てくるし、
ね、
あの東洋大学もカビちゃったんで2番手だった、はいはい、なんだっけ、中継ぎの
甲の
甲の甲のみたいな出てくるし、ね、あの大竹っていう左に出てくるし、モイネロもいるし、左の加山、まあ、打線の方はちょっと年取ったけど、
いや、
まあ、
松田
見てると
迫力ありますよ。
迫力あるし、ウッチーだってまだ引退、ウッチー個人的に頑張ってほしいんで引退してこないし、まあ、デスパイネも終わりかと思ったらやたらですよ。
まだまだ
で、なんかグラシアル、
あれもすごい、
なんか変な声量みたいな名前してるやつ、はいはい、打つんだよ、あれが。
パ・リーグの優勝ってもう間違いなくソフトバンクって僕も思いますね。
やっぱりね、はい、あ、でも今年もまあまあまあそうなんだけど、
怪我人が帰ってくるんですよ。
まあ、
圧倒的だと思います
。じゃねえかな。で、上林今年調子悪かったじゃん、
はいはい、
上林また復活して、まあ、今宮もいるし、で甲斐がいるでしょ、最高のキャッチャー。
そうですね。
で、甲斐が怪我しても高谷がいる
でしょ、
うん、この選手層、
やっぱり三軍、うん、半端ない。問題は何ゲームつけて優勝するかと僕思ってますね。10ゲームぐらい行くんじゃないかな
と。俺さ、本当にパ・リーグのスリーもそうだけど、5ゲーム以上離したらもっとアドバンテージ上げていいと思うよ。
そうっすね。
例えば1勝じゃない、2勝でいいと思うよ。
3勝でもいいかも。
まあ、3勝はまあ面白くないけど、2勝でいいと思うよね。
そうっすね。
いや、本当にそう思うよ。そのぐらいの価値があるよ、パ・リーグの予想だっけ。
はい、パ・リーグの予想です。
あとね、面白いのはね、
はい、
オリックスがね、やっぱりね、山本っていう21歳のすごいピ
ッチャー、
ね、はい、あの潜在能力はもう計り知れないし、あと山岡、日本代表の山岡はいい、あと左 の、 あの田島っていう、
いいっすね、
東京ガスの田島、はい、あと今、抑えが、誰もいなくなったから、当時、ディクソンも行ってたし、
ね、
ディクソンもうまく回ったし、うん、で今、オリックスの監督、誰になってるの、
監督、西村さん、
今もそう、今年もそう、はい、変わらない、はい、やっぱりいいと思うよ。で、吉田が、うん、
地味ですけどね。
ものすごく苦労と、
うん、
けど吉田がいて、
まあ、いい4番ですよね、吉田。
ただ優勝とかはまあ無理だと思うけど、うんうん、あ、面白いかなっていう。
まあ2位3位争いには
うまくすれば、ただ今年こうベイスターズやったりたまに、なんていうの、試合を見るじゃん、たまにね。で、戦力がこういいのが揃ってるんだけど、まあ俺ベイスターズファンじゃない、昔から弱い時ずっと見てるじゃない、
うん、
それとちょっとロッテもそうだけど同じ、なんていうの、
匂いがする、
なんかちょっとした時に気抜いたり、選手が気抜いたり、変なのに走塁したり、変な守備したり、
これはあるかも。
その、なんていうんだろう、ちょっとミスしたのにベンチがこう笑ってたり、はいはい、今ベイスターズ笑ってないから、
ね、
非常にこう戦う人で、もう何のミスしたの誰か取り返さないけど、ピリピリしてる感じで、ところがオリックスとか見てるとちょっと笑ったり、ニコニコこうやってる、
まあ、いわゆる
ロッテも共通してるんでね、
負け癖みたいな、
ね、負け癖みたいな、ね、ロッテとオリックスはそれ感じるんだけど、オリックスの戦力はちょっと面白い
な
みたい
な。
オリックスがちょっと面白いから、で、西武はまた3連覇。いや、でも去年も俺言ってたんじゃない、西武はダメだって、俺と彼の
すごいっすね、西武は
言ってたじゃない、もうダメだって。でもこれ、西武ファンに謝んなきゃいけないよ。ていうか、俺のいいとこの西武ファンってもうそれ信じてなかったからね。
来年、松坂が西武復帰なんですよ。
え、決まってるの、
はい、
え、決まってるの、
はい、
え、ニュースあんの、え、嘘だ。
僕は確たるルートから情報が入りました。
あ、発表されてないよね、ネットで。え、大丈夫だろ、放送日で違ってたら。
大丈夫です。
ちょっと、松坂、その、セブン行っても戦力にならないじゃん。
僕は意外となると思ってます。去年投げてないですから
、ね、投げてないけどさ、本当に申し訳ないけど、
じゃあ、あの打線だからです。
でも横浜1回で抜かしたじゃない。
そういうこともありましたね。
いや、俺、もう見た瞬間にこれ
も、いやいや、まあ、いや、その通りなんですけど、でも去年のシーズン見てると、あ、まだまだいけるなと思いました。
どうなの、やってほしいの、山々なんだけど、願望
込みです。 お願いだから5勝でいいから
してて、いやたださ、今国際試合でもやってるけど松坂ってもうスーパースターじゃない、国際試合でも WBC でも2回連続 MP でね、
そう
っす、もう日本のために腕がもう投げてくれて、日本のこのなんつうの、本当にもう日本のためにやってくれて、はい、高校大学、ここで高校からオリンピックから WBC からで横浜高校、はい、西武メジャーでもやってくれて、もういいんじゃないかと思っちゃうよね。
でも僕はここでもう一回花道を飾ってほしい。
なんかさ、その松坂も40歳？
いや、39です。
でもさ、その若い野球部の、野球部とか別、野球部の人とか別だけど、普通の若い人とかがもう松坂の すごさを知らないわけじゃない。
いや、そうですね。
で、はい、で変なおっさんが頑張って過去すごいなんて、そういうような姿で思われるのが嫌だっていうのがあるんだよ。これはすごい人が、
それはわかりますね、
うん、だからちょっといいとこでやめてほしいっていう気持ちなんだけど、多分松坂さんがインタビュー聞いたら本人はそんなこと考えてないみたいな感じで、
やる気満々です。
あのやっぱりこう、なんていうのキングカズと共通するもんじゃないけど、なんかこう人間のロマンを与えてくれる
ような、ありますよ、はい、
しかもカズも松坂も、まあ、スターじゃん、うん、やっぱりこの独特のその感性で、まあそうだからまあ何かの応援したくなるっていうのもあるよね。いや西武行ったらもう最高じゃない。
そうですよ、
西武ファンとっては。
そうですよ。そしてもう一人復活してるピッチャーが西武にいますよ、宇都宮。
今忘れてた長野まだちょっとホームランとか打ったりしたけど、
宇都
宮完全まだいたの
いますよ、宇都宮。
なんで出なかったの。
けが、けが
ダメでしょ。今いくつだと
36ぐらいじゃない。
だから通用するの。
いや、わかんないっす。
もうダメじゃないの、怪我もしちゃったその年で。
だけど、もし投げられる状態であるんであれば、あの山賊打線が黙ってませんよ。防御率4点台で勝たせてくれますからそんな美味しい。
なんでキャッチャーが打点だっけ。キャッチャーが首位打
者、森友哉。
キャッチャーが首位打者だっけ。3割2分7厘
そうだけ。森君はすごいっすよ、あのキャッチャーは。
あれさ
あ、あんなキャッチャーいないですよ。
藤浪がさ、阪神の藤浪、もう藤浪は聞いちゃったけど、すごいすごいって言ったけど、あのさ、バッティング技術ってさ、あの横浜の宮崎じゃないけど、天才だ。
天才
だ、まあ、宮崎も天才じゃない。森、天才じゃない。
森はあれね、
そんなパッと長く持って、振り回せて、あの落ちるとかこう、なんか拾ってヒットするんだよ、けど。おかしくない。
森君こそあれこそ、ね、リアルドカベンですよ。思いません。山田太郎です。リアル山田太郎。
確かに確かに。
キャッチャーでセーブで。
すごいよね。
ああそうですね。あんだけバット振れるのもすごいしね。
でもうちょっとちゃんとしたチームだったら生かすためにレフトとかファースト守らすんだけど。
一時
キャッチャーいないから。
外野守ってましたよ。
銀次郎いたから。
そうそうそう。ライト守ってました、
ね。銀次郎いた時はあのキャッチャーと、キャッチャーファースト外野の併用 DH の併用だったんだけど。いなくなっちゃったから
今年外野1本、あのキャッチャー1本。
たまにちょっと、たまに違うキャッチャーでしたね。
たまにまあ森
名前出てこないけど
DH、うん、だけどまあ原則
でもあのバッティングを考えてみたら DH って落ちてくるもんね。
すごいっすよ、半端ない。で今年1年ね、だから森がキャッチャーで主戦でやって多分自信ついたはずなんで、来年ピッチャー引っ張りますよ。
リードどうなの。あでもじゃあでもリードどうなのって結果出てるからね。
そうっす、
優勝してんだもんね。
俺の場合はいいのは、もし自分がリードミスって点取られたら俺よって返すからいいよみ
たいな。すごいなそれも。ゲームの使いじゃねえかよ。
マジでそんなのあるんですよ。高校の時はそうでしたから。それこそ本当に藤浪とバッテリー組んでや
ってた。じゃあでかピッチャーが萎縮試合に投げられるわけだ。
そういうことです。
あの本田圭佑って言うじゃない。あんな140キロいかないんだよ。
そうそう、あれも今5勝ぐらいしましたからね。
あれさ、後半良かったよ。そうそう、知ってる、打って取る。なんであれ打てないの。
わかんない。
っていう感じだもんね。
だってニールもそうじゃん。
ニールもシュート
はあれも森君が引っ張ったじゃないですか。
あれってさ、まあ本当にシュートでわかんないけど、手元で微妙に変化してんだもんね。
まあそうですよね。
ちょっとあそこまで行くとわかんないね。
芯を外すみたいな。
あのこの球速で線画とかってわかりやすいじゃない。まあものすごく、
うん、あれもプロのテクニックですか。
特にニールとかでもすごいと思うよ。
だから西武は今年誰か FA 出るんでしたっけ。
秋山に出るかもしれない。
あ
の通報と同じパターン。
そっか、秋山か。
で秋山ベースの欲しかったんだよ。
あそう
ですか。けども横浜出身だし、
あ
けども多分
秋山の穴は厳しいですね。
でも浅村も言われてたもん。殿崎埋めたけど殿崎埋めちゃったよ。28本だよ。
誰埋めたんだろう秋山の穴。 木村違うよ。
いやだからさ、思うんだけど、なんか出てくんじゃないの西武の
出てくんのかな。
出てくんだよ。
そういう球団か、
うん、そういう球団なんだよ。秋山だって最初ぐらいなんか、まあまあまあ、そんなにはっていう感じだった。
急に印象なかったですね、うん。
で秋山はちょっとメジャーのことにちょっと話をしますけど、はい、ま、秋山がまだ、ま、決まってないけど、ま、菊池ミクスじゃないですか。秋山は別にいけると思うんだよ、うん、あの守備、肩足、バッティング技術、
まあ、相手
も鈴子を本当にね、BMW さんとも話してるし、渡辺さんも話してるんだけど、申し訳ない、俺はね、応援してるんだけど、ずっと現役時代から野球を見ながら持ってるけど、メジャーには通用絶対しないと思うよ。もうね、速い球打ってないのよ。速い球が日本人だけだからね。なんで150キロぐらいのよし狙えつの150タブで150キロになったら思いっきり打ち遅れてるの序盤バッターが。で、メジャーってみんな速い球で動くじゃん。ああいうのも対応できないし、メジャー向きじゃないんだよね。しかも守備があれでしょ。守備があれ、メジャー行く日本人選手の中ではもうかなりいたら肩はいいけど足も別に特に速いわけじゃない。そうするとある程度打たなきゃいけないじゃん、 DH からで。でもアベレージヒッターに変更すると思うけども、
いや DH かまあファースト、
俺は早く1年で諦めて、1年で通用しないの分かってベイサーズ持ってきてほしいんだよね。
すごい今28歳にした
の、27歳じゃベイサーズ持ってきてほしいよ。通用しないよ、申し訳ないけど
僕ね、
分かるよ。もう
そこはあえて反論をしたいんですけど、
通する、
あの筒香が多分その辺一番自分でよく分かってるんじゃないかなと思うんですよ。でここ数年の筒香のバッティング見てると、うん、明らかにメジャー意識してるバッティングフォームなんですよ、うん、要するにさっき、まあ、荒瀬さん言ったけど速いボールに差し込まれてる感じが確かにあったんですけど、あれって多分あえてそうしてるんじゃないのかなって思う時があって、でスタンスも、うん、毎年あれバッティングも変えてた
し、めっちゃ変えてる
ね、ダラーンと
してオタク的な、うん、
あれ間違いなくなメジャー対策だと思うんですね。
ずっと考えてんだけど、まあ、
僕はあえて筒香は成功すると思いたい
俺はダメだと思うね。
いや普通に考えたら結構厳しいなと思いますよ。
秋山はまあ問題なく思うけど、
秋山は苦しいかな。
いつまで残すでしょう。
いやそれこそね、メジャーの、まあ、内野の話になるとメジャーの内野手の肩ですよ。
まあ、まあ、あれだけど
多分よくて2割7分ぐらいだと思いますよ、ま
あ、青木でも頑張って2割8分ぐらいだ
と思う、うん、青木よりは下ですから。で2割7分の10本がいいとこじゃないですか。
守備、まあ守備うまいからね、まあ、
守備は、
ね、
肩ただメジャーの外野手、秋山はあれレフト守るでしょきっと。
あ、分かんない。
センター
はでもチームに決まってないから
本当ですか。
全部漏れるよ、守備を一
球に。センターは多分無理だと思うんですね。でもライトは肩が必要なんで、現実はレフトだと思うんですよ。そしたらもう少しレフトはやっぱりもう少しバットが強くないと思うんです。ちょっと僕秋山の方が僕苦しいんじゃないのかなって思ってます。
筒香だよ、
あの守備だよ。気持ちも、あの頑張ってほしいって気持ちも込めてね。
いや、普通はもちろん、ベースの応援してるけど、もう、まあ、無理だよと思って。
あのタイプであんだけ努力した選手ないですよ。
誰、秋山
筒香。
そうだけど、努力したあれです
。いや、努力したからああ
だもん。そうだけど、やっぱりね、まあまあ、メジャーでポジティングで夢を叶えるんだけど、まあ、横の優勝させるとは言わないんだけど、もっと成績が悪すぎるよ。
まあまあまあね、
今年に思っては。いや、ベースのみんな思ってると思うよ。何この成績と思ってるのよ。
まあ、3割打ってないですから。
しかも、はい、ホームランってもう、29、うん、だかしかも周りにロペスとソトと宮崎いるんだよ。しかもソトがいるんだよ。もうマークが開くわけじゃない。で結局相手のピッチャーはソトが嫌がって通行勝負もあるんだよ。あの打ってるイメージが他の球団の人多いかもしれないけど結構打つってないから
ね。なるほど、
うん、だからやっぱり言ってるよ、もうこれが通じるわけないだろうっていうか、まあ、愛もあるよ。愛もあるから、その、なんていうの、
はいはいはいはい、
通じないから言ってくれよっていうのもあるけど、
僕はそこを期待したいですね、あえて、うん、うん、あの、すごいなら、い
やもちろん、もう、はい、それはもう、応援するけれども、うん、ちょっと、厳しいんじゃないかっていう、
僕、筒香ってもともと松井秀喜足す鈴木貴則だと思ってるんですよ。
松井秀喜、そうだね、タイプ的にはね。
タイプ的には、
ね、でもやっぱ松井はそのメジャー行く前に
まあ、圧倒的でしたよね。
あの守備も上手くなったし、うん、下手だったけど上手くなったし、肩も強くなったし、はい、足もまあまあ今2位入るじゃない、
はい、
でさらにあの優勝もさせてるし巨人も。であとあの成績が俺見てたんで、松井がメジャー行く前もうずば抜けてて、もう50本超、
うん、
だからはっきりしてこのレベルだともう日本にいないでくれぐらいなレベルじゃん。
そう
ですね、普通の成績だと、まあね、鈴木誠也の方が全然すごいよ成績。鈴木誠也のは鈴木誠也はしかも足でも盗塁できるし肩いいし守備もいいんだよ。
しかも今の決め出して右バッターですから、
うん、鈴木誠也は全然すごいよはっきり言って。それやっぱりね思う時にねちょっとね、まあ、ぶっちゃけ丸の方がすごいぞ。まあ、ちょっとタイプ違うけど、なんで丸勝負強いけど、いつも勝負強くないからね。みんなもう誤解してるけど、勝負強くないからね、あんまり、ね、あの得点に打たれてもわかるから。
菊池はどう思いますか？
あの守備は、まあ、絶対通じるけど、うん、やっぱりバッティングが日本でも今年2割、
まあ、2割台中盤ぐらいです
よ。それでメジャーのあのピッチャー陣見たらそれは。あの控えか守備固めになっちゃうんじゃない。で、まあ、控えか守備固めならメジャー行く。
まあまあまあまあ、
広島に行ったのはスター選手で
2億円稼げる。
しかも日本代表選ばれるし、
そうです、ね、
もう全然そっちもいいと思うよ。
確かに。
ただ菊池もそうだけど鈴木もそうだけど夢があるんで、人間も
まあ、ね、アスリートですもんね、やっぱりね、夢が。
普通のね、いいよ、ね、サラリーマンとかなんかならある程度の年齢まで夢は求めてるけど、アスリートの場合年齢が限られてるから、それを求めるなら
確かに、
まあ全然満足するまでみんなそれで行って、うん、散ってきてるよね。
その通り、
あの過去の日本人、まあそれでいいんじゃないかな、うん、なんか、
まあ、というわけでございまして、うん、恒例のプロ野球談義を、
うん、あ、そう、早いもんですね、
はい、
うん、
まあ、スモーキーに出るときだけプロ野球評論家になっていただく嵐さんとお送りしましたけども、まあ、来年こそはまあリーグ優勝ね、願わくば。
そうだね、今年もそれを、はい、あのいつだ、一番最短にやったの1月か、
はい、
1月やってビッシュによっていいと思ったんだけど、
ね、
残念ながら、ね、これ聞いてるね、ベーサーズマンの人、あの本当に、ね、申し訳ありませんでした
来年も開幕戦行くんですか？
開幕戦、東京ドームだもん。
ああ、そうなんだ、うん、あ、じゃあ行かれないか。
そう、
まあ、1年後どういうあの話をしてるかまた分かりませんけども、うん、またこの恒例のプロ野球談義をお送りしたいと思います、うん、本日のゲストは嵐洋一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ขอบคุณที่รับฟังสตูดิโอสโมกี้เจอกันอีกครั้ง。ขอบคุณค่ะ。